やっぱね、結婚に対してまず何を心構えとして持ってもらいたいかというと、うん、期待をしたらダメなんですよ。法則があります1個。結婚って愛とか恋とかもそういうなんか楽しいなとかドキドキするなとか、その感情は絶対数が決まっております。
もう各自が持ってるバッテリーはもう
使い捨て、
同じ
使い捨て、
同じです。その電池をちょっとずつちょっとずつ幸せぐらいでいけば30年、うん、40年付き合います。
なんでこれに気づかないかなと思うのよ。
あ、だ、想像力か。
もう正しいっていうことを主張してもいいなんていう時代はもうやめましょうっていう、
うんうんうんうん、
だから芸能人で、うん、テレビで弱っちいキャラクターをやって見えてるからって言って、おいこらって言ったらめっちゃ強い可能性ありますからね。これは
ですよね。
それを忘れないでくださいよ、うん、この痛い系な女の子アイドル、うん、めっちゃ強い可能性ありますから、ね、俺女の子に殴られたことはありますから、ね、
Hello? この番組はクリームシチュー有田哲平の頭の中を覗く新感覚トークプログラム。毎週リスナーから寄せられた50音順で始まるお題をランダムで選び、有田が即興で独自の見解を導き出していく。事前告知なし、打ち合わせなし、 NG なし、完全アドリブによるトークドキュメンタリー、ワンダリー、ワンダリー、有田の。今回の文字はけ。有田の。
皆さんこんにちは、クリームシチューの有田哲平です。2023年に配信になってるこの番組ですが、2022年はそうですね、やっぱりハリー・スタイルズの年だったんじゃないでしょうか。人によってはドージャキャット、テイラー・スウィフトもすごい勢いがあったねって、そういう1年でしたね。それでは小峠さんお願いします。
ちょっとその振りないでしょ。いや、そう、有田のなんですよ。なんか昼時にお届けしてる音楽番組みたいな。
いや、やっぱちょっと FM ラジオみ
たいな FM っぽい
雰囲気で行きたかったんですよ。
FM っぽい
今回はどうしても年明け一発目の FM の洋楽番組の感じで
ぽい感じでしたけどもね、
始めたかったんでね。
すみません、有田の、まあ、アシスタントですかね、ことぶきつかさです。よろしくお願いいたします。もうなんかアドリブでこうお題言われて、有田話す、まあ、有田のですけども、慣れたというか。
いやいやいや、慣れてはいないですよ、はい、慣れてはいない。何が来るか分かりませんからね、本当に、
いやでもね、反響もやっぱり僕のツイッターとかで届いてて、いや、あのクリームシチューの有田さんが、ちょっと、どうしようかなっていう雰囲気も見えると。
はいはいはい、
だからだって急にこれで喋る、
そうですよ、もちろん。
でほとんど編集もないじゃないですか。
あ、
だから、いや、よく受けたねみたいな話をねされると同時に、ことぶき頑張れよっていうあのいろいろツイッターも来ますけれども。
そうかそうか、
はい、よろしくお願いします。ワンダリーがお届けするポッドキャスト番組有田の、第9回の文字はけでございます。かきくけこのけ、リスナーから募ったけで始まるお題から完全アドリブで有田さんにトークしていただこうと思っておりますが、まあ、有田さん早速、
はい、
もうよろしいですか。じゃあこちら、ことぶきつかさの手元に3枚のカードがございます。有田さんに引いていただきましょう。お願いします。
うよ、
じゃあこれ、さあ1枚いきました、はい、それでは発表をお願いします。
結婚、
まあこれはね、けだったらあるでしょうということで、聞きたい理由ね、ちょっとね、読ませてください、うんうん、ラジオネームヤンスさん、45歳で結婚された有田さん、当時は突然の発表にすごく驚きました、一時期女性不信に陥っていたなんて話も耳にしていましたが、はい、パートナーの方との慣れ初め、この人と結婚しようと思った決め手は何だったのでしょうか。私はまだ未婚なのですが、結婚生活のどんなところがいいのか教えてくださいということなんですが、ちょっとプライベートな話になっちゃいますけれども、でもそもそも有田さん結婚願望っていうのが、
まあまあそうね、いつからか分かんないけど、まあ遅い方だったとは思いますよね。
はいはいはい、
いやもう結婚とは何ぞやっていうことを本当に考え抜きましたよ、45年間。
なんか一時期なんか禅問答みたいな、なんかこうぐるぐる回って、はい、
もう
なんかありましたね。
前以前やってたラジオの時がちょうど一番 へこんでた時期かもしれませんけど、女性に対してね、
十数年前ですね、うん、まあ、
それで40で結婚しましたけども、40の時ぐらいの最悪でしたね。もう結婚願望はあるのに結婚できないみたいな、その葛藤がありまして、うん、で、うん、やっぱり世の独身諸君の方、もう新婚の方にも言いたいことなんですけども、はい、やっぱね、結婚に対してまず何を心構えとして持ってもらいたいかというと、うん、期待をしたらダメなんですよ。ほう、あの、もうこれもう本当法則があります、一個。
あら、
結婚って公式があ
ります。公式、
はい、うん、あの、幸せだなとか、もういわゆる愛とか恋とか、もうそういうなんか楽しいなとか、ドキドキするなとか、そのめっちゃ幸せ、あの女性と会いたい、あの男性と会いたい、そのあの感情って最高じゃないですか、その、うんうん、いわゆるもう恋愛をしてるような、あれの感情はもうね、絶対数が決まっております。
絶対数が決まってる、はい、っていうと、
僕と A 子ちゃんと恋愛をすると、その時に味わえるドキドキラブラブ数値みたいなのはもう決まってんの、最初から容量が。
ほう、
だからもうめっちゃ大恋愛、もう大体今会いたい、会った瞬間に抱きしめる、キスするみたいなのってめちゃくちゃ楽しいでしょ。
はい、楽しいですよね。
でも、もうそれはもう要領が決まってるので、その感情表現っていうのは、人間というのはもうこれ、はい、もう僕の中ももうそれは出てますから、研究結果が、うん、はい、うん、なのでそれをやると結局短いです、分かれます。はい、
だから最初にその感情が大きいと爆発してると、うん、後のこう目減りしていくってことですか。
もうだからその感情のその起伏みたいなのが、だから言ってみれば、このことここに行きたい、この旅行行きたい、何とかしたい、何とかしたい、もっと言えばすごく結婚した、プロポーズはこんなとこでしてもらった、感動、式はここの国でこんな感じであげました、うん、最高みたいなのをギャーッと、もう幸せのその数値みたいなのを詰め込んじゃうと、
は
い、もう容量が終わってしまいますので、
はあは
あ
は
あ、あの、分かれます。 100% 分かれます。
言い切りますね、
はい。だから僕は正直言って、もしかしたらまあ大恋愛みたいなことをしたことももちろんありますよ。だから、あ、この子と結婚したいな、幸せだろうなと思ったこともありますが、結局別れてきております、そういうのと。
ああ、そうか。
で、今僕はじゃあなんで結婚できたのかっていうと、今はそういう大きい幸せはそんなにないんですよ。だからその、今すぐあいつに会いたい、帰りたいとか、 あいつと手つないでどこ行きたい、海岸を歩きたい、式をこんなやって大きいとかあげてないんです、
うん、
もう本当に幸せなのか幸せじゃないのかも分からないぐらいの、本当無のような、うん、あの、本当になんかちょっとこう美味しいな、今日ご飯とか、なんか家に帰ったら電気がついてて嬉しいなとか、もうこんくらいの些細なことを、うん、同じ容量のこのでっかい、なんかこういう大きいマシュマロみたいなのがあったとしたら、それをギュッとやるもよし、うん、俺はそれをグーッと潰して、うん、やったーしてるんですよ。
はあはあはあはあ、
もう容量は同じなんですよ、このマシュマロの、
うんうんうんうん、
だからバッと潰して細くして、
うん、
でやってるので、
いや、あのポッドキャストでちょっと細ほんと細かったよ、
細くして、
あの韓国の薄い焼肉より細いよ、グーって
細くしているので、うん、そういう夫婦は長続きします。
そうか、
はい、僕は今長続きしてるかどうか分かりませんけど、します、あの、そういう夫婦は。だから、例えば言いたいことがあるけども、大恋愛の時はその日に言いたいのよ、
はい、
ね、
はい、
それこそ昔だったらなんか、え、誰か家に来たのとか、うん、何これ、それ浮気じゃない、それ髪の毛何とかって、まあそらどうだこうだな、すごいじゃん、うんうん、
なんかありますね、ありますね。
そんなことをもうその時にガーッとしちゃうから、もうそのもう、うん、もうエネルギーはもう決まってますから、何度も言うように、うん、もうどんどん消費しちゃうんですよ、
うん、
でもそれをうわなんか男っぽいなと思っても、まあまあまあまあね、そうゆっくり長くこの人とはお付き合いするんだからと思えば、うん、その日に言わないのよ、うん、もうイラッとすることがあってもその日に言わない。
まあ確かにね、だからその日に全部バーって言っててなんか解決したいって気持ちあるけれども、うん、結婚するとまあまあお互いあるしなみたいな、ね、
そうそうそうそうそう、だってここでガッと言ってもう、うん、わっとお互いがもうぐちゃぐちゃになりたくないから、
なりたくない、
だからもうなんかあって不満があってもいつか機嫌がいい時に言えばいいかなとかなったり、
うん、
まあ、こういうとこもいいとこだよなと思えるようになったり、
うん、
だからそれ平たーくしていくんです。だからもう、 うわ最高のディープキスみたいな、うん、もうそんなのはもう若いうちにやっても結局別れちゃうんです、それやると
別れちゃうと、
別れちゃうんですよ。
さっき 100% って言ってましたもんね。 100%
分かります
だからあのご覧いただきたいんですよ、うん、まあ、世のそのいわゆる、うん、もう愛する彼氏ととうとう結婚が決まりました、式はここであげます、外国に新婚旅行行きます、見てください、プロポーズはこんな感じでやってもらいましたって自慢してる人どうなってますか、もう、まあまあ、あの残念、あんな言ってたのにもう分かったのかみたいな、
はいはいはいはい、
はあ、みたいな。でも結婚どうですか、幸せとか言って、いや別に別になんて、うん、なんかそんな、なんなんて、まあ、謙虚に言ってるのかもしれませんけど、うんうんうんうん、そうやってこの間さ神さんとどこどこ行ってきたんで幸せだったとか言わない、
なるほどね、
人、
うん、
いや別に普通よなんて言ってる人って、うん、もうずーっと続いてますよね。でそれで多分本当にいよいよお子さんがいる人はお子さんがどっかに出かけ、うん、お子さん孫が生まれたりとかして二人になって死ぬ間際とかに、いや本当あなたと結婚して幸せだったなと思うんだと思う。
あ、なるほどね、
うん、その瞬間に超幸せとか言ってるのはもうエネルギー使っちゃったから1年分ね、それでもう1年分バッと使っちゃったからもう、うん、分かります、すぐ、うん、超幸せ、まあ、次の日行ったらまだ1年分使ってますから、
はいはいはいはい、
もう1ヶ月で分かります
回、はい、これ断定すんだよなこの人、はい、いやでもそれは充電はされないんですか、例えば今の肌を目減りしていくじゃないですか、うんうんうん、でも何か例えばこの記念日でサプライズプレゼントしたみたいなことでお互いが、あ、やっぱり改めて好きになったとか改めてみたいな感じで充電はされないんですかね、
充電されない、
されない、
されない、もう各自が持ってるバッテリーはもう
使い捨て、
同じ
使い捨て、
同じです、今のもう現代の科学技術ではバッテリーはもう増えません
もうなんかプリペイド的に
もうこれはね日本のおけるソーラーバッテリーの、うん、と同じなんですよ、うん、今もいろいろ水力発電とか火力発電とかいろいろやっても、うん、はい、貯めるバッテリーがないんですよ、
あ、
今、
あ、なるなるほどね、
だから今電力がなくなったって言ったら、うん、そこから水力発電とかしなきゃいけないんですよ
話でかいな、
だからもうバッテリーっていう問題ってあるんですよ、だからバッテリーを、うん、もう本当にこんなに電気貯めれんのっていうバッテリーを発明できたらノーベル賞って言われてるんですよ、う
ん、言われてるんですか、
はい、本当に、いやだから同じなんです、人間のその電力はもう決まってますから、
はいはいはいはい、
だからそれをこの一人の女性にパッと使ったらもうすぐ電池なくなりますからね、
あ、
その電池をちょっとずつちょっとずつ幸せぐらいでいけば30年、うん、40年付き合います。
この今アリさんのその夫婦のバッテリーの法則あるじゃないですか、うんうんうん、これってもう結婚する前から、うん、もう分かってました、それとも結婚してからこういうもんなんだろうなっていうふうに思うようになりました、
まあ、うん、やっぱその45年間もがきにもがいて、うん、なんかやっぱりそれは俺だってそれは乙女みたいにさ、うん、ラブラブな人と大恋愛して、まあとこういう仕事してるから、もしかしたらあの誰かと付き合ってるとか言ったらさ、写真週刊誌がどうだこうだとかあるかもしれない、うん、だけど、うん、それをいよいよ結婚をしますとか言って堂々とラブラブに手をつないで歩いて、なんかそんなのもやるのかもしんないよね、海外旅行に行くとか夫婦だから、はいはい、うん、でそれでしばらく2年3年して子宝に恵まれてみたいのがあって、もうみんなから羨ましいなみたいなこと言われながら幸せそうでみたいな、うん、なんかそんなのを描いてましたよ、もちろん、
はい、
でも叶うわけないもん大恋愛したらすぐ終わるよその時のバッテリー理論知らなかった
から、バッテリー理論知らなかったんですか、うん、その時は、
う
ん、
バッテリー理論を開発してっていうか研究を重ねた結果、うん、あ、こんなに毎日が穏やかに
あ、なる、
穏やかに生きていけます。
でもそれってちょいちょいこの有田のでも出てきますけども、はい、その十数年前の有田さんのこの女性不信時代があったじゃないですか、
うん、
あの時ね、有田さんね、合コンって言うなって僕に言ったことありますよ、うんうん、食事会と本気の出会いだと、
うん、で本当の出会い、
14、5年前、うん、要は本当になんかこの食事会みたいなこと多かった、
う
ん、僕もね、
多かったよ、
参加させてもらったりとかして、うんうん、であの時は本当にパートナー見つけるんだみたいな会
があ
ったじゃないですか、はい、でもことごとくなんかこの不信感というか、う
ん
う
ん、いやそれはだからもちろん今考えてみればまあその何ちゅう女だとは思うこともありましたよ、もちろんありました、はいはいはい、だけど何よりもこっちがやっぱりとんでもなくパワーでこう相手にぶつかろうとしてたわけですよ、
うん、
だからそれに応えられる女性なんかいるわけないんですよ、そんなパワー、うん、俺は今あなためっちゃ綺麗だと思う、しかも話も合う、最高だけど、これはできますか、あれはできますかみたいなことを見てパワー出してるわけ、すごい、うん、だから向こうはちょっとそれがマイナスなところが見えちゃったりすると、俺はなんかもう違うなみたいな感じで思って、ああ裏切られたとか思ってるわけで、うん、そんな今みたいにバッテリー理論が分かった後、うん、だったら別になんか嫌なところとかちょっと俺とは合わないなと思うところがあっても、うん、 まあまあまあまあいずれねみたいな、趣味じゃあゴルフやってんだけどやるとか言ったら、やらないって言ってもなんだ俺夫婦でゴルフやるのが夢だったのにとかその時は思ったかもしれないけど、まあいつかねやろうっていう気になったらやればいいよとかになったわけよ。
あ、なるほど。
バッテリー使わずに言えたんだよその時だったら、今だったらね、でももうその時はえもうバッテリー使っちゃって
る。あ、使っちゃってるな。
使っちゃう。
もう、え？使ってんだ、結構。結構な火力だな。
やった方がいいって、ゴルフ絶対。海外旅行行ってゴルフやろうよとか言ったり、向こうも、わーってこう、例えばなんかで俺がやったら、なんでおかしいじゃん、言ってること違うじゃんって、わーってバッテリー使ってるし。で、そのバッテリーに対して来るから、行くから。
そうか。
はぁ？みたいになるし。
まあ、消費電力が、お互い、お互いで。
で、仲直り、わーってできましたって、次の日は、もうそのパワーで会いたい！私もだからもうめっちゃ電力使ってるのもダダ漏れ。
あららららら、ああ。
だからもうすぐ終わります。
でもその理屈があってね、はい、まあ、このラジオネームヤンさんですけれども、まあ、一時期ね女性不信に陥っていたと、ただパートナーの方と出会われたと、うん、なんか、まあ、慣れ初めはなんていうね、一応質問も来てますけども、いいですか？いや、
だからさっきも言ったように、うん、別に慣れ初めが劇的でどうでこうでああでこうでなんてないの、だから、うん、なくて、うん、その本当に何かを求めないっていうことにしたんですよ、
はいはいはい、
して何かをこんなのじゃないと嫌だ、あんなのじゃなきゃ、家に帰れば会話が盛り上がらなきゃ嫌だ、こうでこうで料理はどうでああだこうだとか言わなくしたんです、
うん、
で自分も求めないけど相手も求めてこない人がいいなと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
したらたまたまその今のうちの奥さんっていうのは何にもこう干渉をしてこない方だったんですから、うん、そのもう、うん、それまではやっぱり僕がこういうことやるとおかしいんじゃないの、ああじゃないのとか、そっちをこうしてほしい、ああしてほしい、そのやっぱバッテリーバンバン使ってこう来るわけです、
うん、
なんで LINE 返してくんないのとか、今日明日何時に帰ってくるのとかいう人も多かったんですけど、その分嬉しいもありましたよ、はいはいはいはい、なんかサプライズプレゼント渡したら嬉しいも、
はいはい、は
い、いただきました、うん、だけどその人はなんかサプライズでプレゼントあげてもなんかあありがとうございますみたいなぐらいかもしれません、
うんうんうんうん、
だけどなんでさ返してくんないわけ、これもないんです、
ないんですね、はい、
もう何もないんです。でも俺がこうやって黙ってたら黙って見ててくれるし、うん、話しかけても面白い返しがあるか分かりません。僕がここで話すような話を家帰ってやったって聞いてくんないですから、うん、全然今
バッテリー理論聞いてくんないですか、
聞いてくんない全然本当にめっちゃ今日受けたなみたいな話を家に帰ってやっても全然笑ってくんないの、それで何ですかそれでとか言って、いやそれで何ですかじゃなくて今のがオチだよ、うちとか言われても、
いやいやいやそんな感じでしたっけ、
そうよ、もうそんくらいだから、なんかもうときめきとかバラ色とかもう何も求めなく、求めないし向こうも求めてこないし、だから飯行こうかとか言ってはやはみたいな言って、
うん、
もう本当に会話がない時もあるかもしれませんけども、うん、なんかそれでもなんかね、そのバッテリー理論で言えば、
うん、
ちっちゃい幸せみたいのをコツコツコツコツ感じる感じなんですよ。で、嫌な揉め事もちっちゃい揉め事をまあまあいずれみたいな、だから大きいバッテリー消費するようなことは何もないんですよお互い。
だからじゃあこのラジオネームヤンさんのね、この人と結婚しようと思った決め手は何だったのでしょうかというならば、そういう女性と出会ったと。
まあそうです、自分の仕事とか自分で家でやってることとかなんかそんなのをなんかああだこうだこうだこうだあだこうだ聞いて、私の話聞いて、あそこ今度連れてって何とかしてとか言わない、
うん、
もう本当にあいろいろ考えたけど結局こういう人が良かったんだなっていう、なんか何も起こらない穏やかな毎日というのが、
うん、
一番俺が求めてたことなんだなっていう。
でも確かにさっきアリさんが言ったこの家に帰って明かりがついてるっていう、うん、ほんのささやかなこの喜び、うん、みたいなものの積み重ねって結構大きいかもしれないですね。
でもそれは家に帰って明かりがついた時にやったーって思う？
いや、ならない。
思わないじゃん。
ならないです。
パッて見て、あ、ん？ってぐらいじゃん。うん、だからその時の喜び電力ってちっちゃいんですよ。
はいはいはいはい。
後々考えたら、あ、結構あれって嬉しいよなっていうだけであって。
うん、
でもさ、ね、大好きな女の子に LINE 送ってさ、うん、で、帰ってこねえなと思って仕事して、携帯パッて見たら、うん、帰ってきた時のあの喜びってすごいじゃないですか、あの電力、
はいはいはいはい、
うわ
ねえ
とか、
うん、
何日開けといてよとか言ったら OK ですって帰ってきた時のあの、うん、やったーっていう、
うんうんうん、
それがそっちの方がしたら楽しいじゃん、そりゃそりゃ楽しい、
はい、
だけどそのそうじゃないんだという、あの結婚はね、
結婚に関してはですよね、
毎日やったー、わーやったー、嬉しい、すげえ最高、わふざけんなこらーとかってそんなのやってたって持たないのよ、
うん、
バッテリーが、
うん、
だから穏やかに揉めても穏やかに揉める。
いや、今ねアリさんの言ったこと僕本当に僕も理解したんですけど、はい、ただこのヤンさん 結婚したいわけですよ。結婚生活のどんなところがいいのかっていうのも教えてくれたけど、今だとほら普通のこのねバッテリー消費をお互いできるだけ省エネでいこうと、そのが長く続くようだけども、この決め手のこの結婚どんなところがいいのかってなると、
だから ないですよ。だからない、もしもやるそういう、だからこの人に決めましただってこうだからとか言ってる暇あったら結婚しなさいって話ですよ、
はい、だったら結婚しなさいと、
結婚しなさいって、だからそう、結婚してみてからじゃないと幸せなんてわからないから、だから結婚をするとか婚姻届を出す、プロポーズで指輪がサプライズで出てきた、結婚式をしていっぱい集まってくれたっていうのが幸せのピークにしちゃダメなのよ、
うんうんうん、
ね、それをみんな思うからやったとかってやってるけど、はい、そこがピークになってしまったらその後期待してたのと違うってなっちゃうから、
大変ですね、ピーク持ってくるとね、後々ね、
だからこの人が合うか合わないかなんとかっていうのは結局その後付き合ってみないと、結婚してみないとわからないことだから、そんなこの人は完璧、私にぴったり、さあ結婚しようって言ったって分からない、分からないカップルっていっぱいいるからさ、
はいはいはいはい、
結婚したら変わったなんていう人もいっぱいいるし、
うん、
だから決め手は何ですかって、ね、じゃあこれでこれでこれで過剰書きもこうしたけど、こういうのがあったらいいよ、あこの人見つかりました、じゃああなたは間違いないです、結婚生活うまくいきますなんてことはないから、
うんうんうん、
ぴったりの人だねって言ったってないし、
うん、
合わないよって言ってたって長く続いてる人いるし、
いやいますね、
うん、ガチャガチャ言う日もあったら本当に結婚しなさいよって
。いやほんとね、13、4年前にね戻ってその話そっくりアリさんに言いたいけどね。ほんとに女性不信だったんだから。アリさんが昔言ってたのは、ちょっと難しいっていうのはちょっとやっぱ顔が知られちゃったと、
うんうん、
芸能でちょっとこの有名になってしまったと、でもちろんそこを目指してたけれども、ことぶき弊害があるぞと、
うん、
知り合う人間が全員クリームシュー有田って知ってるんだと、本当に俺は売れてないことぶきが羨ましいって言ったんですよ。いやそんなわけねあるかと、こっちからすれば何の慰めにもなってないっていう。あれ言ってましたよ有田さん、ことぶきが羨ましい。
いやまあそれはあの売れてる俺とかなんとかとかそんなカッコつけたことじゃないんだけど、要は僕は今日初めて出会った女性に対しての先入観はないじゃないですか、
はいはい、
でも向こうは先入観があるから、
はい、
フラットじゃないってことなのよ。
そうですよね、
フラットじゃない、だからそれを前のテーマでもあるし、ギャップ、
うん、
あテレビでは お調子者だけど裏では意外と真面目だなとか、そんなのを見せるためにはもともとの先入観があるから、うん、覆すためには、うん、やっぱり数日かかるわけですよ、
うん、
期間がね、
うん、
だけどその点お前は全く売れてないから、うん、先入観がゼロなわけ、
うん、
だからマジで羨ましいなって話。
いやおかしいでしょ。いやおかしいし、
売れなかったらなと思った俺も、
あの13年前ね。とにかくことぶきが羨ましいってずっと言い続けたけど、僕一切うなずいてなかったからね、どういう状況であればそっちに行きたいわって思ってこれですから、あの時。お題があと2つございますので、はい、もう1枚ちょっと有さん引いてください、
うん、
お願いいたします。
はい、はい、
喧嘩、まあ、
け
から始まる単語の喧嘩ですけれども、聞きたい理由ねちょっと読ませてください。ラジオネーム、うん、VAR システムは廃止すべき、思想が強いねラジオネームですけど。巷では格闘家の朝倉未来選手が主催するブレイキングダウンがめちゃめちゃ流行ってますねと。有田さんは昔かなり尖っていたそうですが、周りと衝突したり喧嘩したことありますか。数多く相方の上田さん、プロデューサーやディレクターなどなどと、有田さんが個人的にこの芸人さんは喧嘩が強い、喧嘩が強そうと思う人いたら教えてくださいということです。
知りませんよそんなの。
いや確かにね、
知りません、
目の前で喧嘩を見る、
そんなの仕事の現場でそんなことを考えながら人を見たことないですからね。
いや確かに、人を笑わせようって時にこいつ喧嘩強そうだな。
ないし、
うん、
まあよく例えばなんだ昔誰々が実は裏で最強らしいよみたいな噂、ね、大木ボントさんが実はめっちゃ強らしいよとか、なんかそういうあるじゃん、草野
仁さんが強
い
とか、
まあ、それはそう聞いたからそう思うっていうだけのことで、自分で感じたわけじゃないですから、いい人だからね、ただは喧嘩も人も殴らないような雰囲気の人だからっていうだけのことで、あのあそこの若手芸人は柔術を習ってるから実は強いとかなんとかとか言っても、きっとイコール喧嘩が強いとは違いますから、
なんかまた種類が違うというか、相川翔さんが以前言ってたんですけど、喧嘩強いって言われるじゃないですか、喧嘩強いんですかって言ったら、 喧嘩強いかどうか喧嘩したことねえんだと、
うんうん、
喧嘩しないから強いんだみたいなことをなんか言ってたんですよ。
おお、それは深いね、う
ん、だから、うん、あ、これは本当確かにすごいなと思ったんですけど、うん、
いやだから俺ね、喧嘩がいいとか悪いとかやっちゃいけないよとかいいとか言わないんだ、別にそんなことを説教するつもりないんだけど、ある話を聞いたんですよ、ちょっと最近。なんかっていうと、まあとある方が一流のレストランに行かれたんですね、
はい、
したらそのそこの結構いいレストランなのに、うん、そっち側でこう10人ぐらいの人が大きい声でわーっと喋ったので、
騒いでると、
それは嫌だったよって話だったんですよ、うん、だから嫌だったんですねって言って、いやそう分かりますと、うん、でそのウェイターさんを呼んで、あのうるさいですねと、声のトーンを下げてもらいたいんだけどって言ったら、うん、言ってくれたと、
うん、
したらちょっと下がったと、したらしばらく経ったらまたわーってなんかわーって大声でなんか言ってると、あ、まあ、そういうのってまたなおさらこう気になるじゃないですか、なんか面白くねーなーとか思うし、
はいはいはい、
したらもう一回言ったんですかと、うん、全然治らないけどみたいな、うん、してまた言ってもらったけど、またそんなのでまたすぐ戻ると、
うん、
したらもうダメだなこの店と思ったら、うん、その一緒にご飯食べてた友達の方が立ち上がって、うん、なんかお前らうるせえんだよさっきからなら、って言って、
はいはいはい、
帰るっつって帰ったんですって、うん、でその人は僕が喋った人っていうのは、まあのことを気を使ってくれたんだろうと、うん、そのほらその人は言えないから、
なるほどなるほどね、
だから代わりにもう正義感が強かったから言ってくれたんだって言って、うん、いう話を聞いて、うん、あのもう帰りましたと、揉めましたみたいな話を聞いたんですけど、僕が気にかかってしまったのは、うん、そのマナーの悪いお客さんよりは、
うん、
立ち上がってお前はこの野郎って言った方なんですよね、正義の方なんですよ、
はいはいはいはい、
めっちゃ怖いなと思うんですよ、
うん、
いやっていうのは何が怖いかって言ったら、いろいろ街とかで、あの例えば若者がなんかやってて、お前どけそことか、車で前の若者の車がちょっと路中してるから、うん、おいそれ通るからさどけやとかって言う人いるじゃないですか、
まあ、まあいますね、
でそれはもちろん向こうが悪いから言うのは分かる、今さっきのレストランと同じだけど、向こうの人がどんな人かとかって想像力はないんですかって俺はいつも思うのよ、
怖いですよね、
勝手に見た目だけで年下とか、
うん、
穏やかそうとか、なんか弱っちいとなんか思ったのかもしれない、うん、判断してんのかもしれないけど、うん、そのすいませんちょっと声のボリュームもよろしいですかなら分かる、
まあね、注意
うるせえんじゃないからならなって言ったら、もうなんだこの野郎って言うやつがいるかもしれないよ、
てかいるし実際に
ね
中には
その自分がやってるモラルのことじゃなくて、それに対してカチンとくる人がいるわけじゃん、
はいはいはいはい、
なんでうるせえなお前この野郎っていう、そこはでも理屈じゃないから、
うん、
ってなった時に、もっと言えばそこでなんだこの野郎とかって棒がなんか持ってくるやつもいるかもしれない、刃物持ってくるやつもいるかもしれない、は
い、
なのになんでそんなことを言えんのと、相手がどんな人か確認もしてねえのに、
うん、
もうアホじゃないのと思うのよ、
うん、
だから関わらない方がいいでしょと思うのよ、
いやそうだ確かに有田さんね、そうやって生きてきてますもんね、
ことぶきが例えば本当にマナーの悪いことしたら、もしかしたらお前さ他の人もいいんだから静かにしとろよお前バーガーって言うかもしれないよ、
まあ、関係性もあるし、
関係性があってこいつは分かってくれるとか、うん、例えばその今俺が怒ってる意味もうるせえなと思ったかもしれないけど先輩だからこらえてくれるとかいうのが分かった、データがあった上でこの野郎って言うかもしれないけど、
うん、
なんでさ今後ろにいるなんかそこにいる人いるなって言ったら、うん、そこの人に対して、うん、お前やって
ね、
あの人がうるさーとか言うかもしれないんだよ、
どんな人か分かんないですもんね、
だからもうその感じの人っていうのがもう一番怖いし、
あ
もうだからそんなので 俺が車運転して後ろからバーバーバーバーバーとかやってやられることもあるじゃん、
はいはい、
ちょっと信号が青なのにちょっと音楽聴いたらバーとか、うん、もうあんなのやってガン、あうるせえなお前って俺行くかもしれないんだよ、
いやほんとねその映像よく TikTok で見るなんかあの車載カメラみたいなやつでこう来るやつね、うん、
だから、まあ、前も話しましたよあなたには、あの新日本プロレスの東京ドーム大会見に行って、
はい、うん、
後ろの方のスタンド席みたいで見てたんですね、
はい、
して見ててしたら誰かがなんか俺の後ろの方にいる、うん、なんかまあちょっとこう言っちゃあれだけどオタッキーみたいな、うんうん、オタクみたいな人が、
うんうんうん、
なんか選手に対してなんか変な下世話な声、お前や負けろとか、
うん、
何やってんだよお前、早く寝るお前みたいなやつ試合に出てきんじゃねえよみたいなことを言ってんのよ、
やじって
だからうるせえなと思って、なんか、うん、でももうそのなんか弱々しい
プロレスオタクみたいな人だからもうなんか好きなんだなと思って俺は見てたんですけど、うん、そしてって我慢できないちょっとやからみたいなのがいて、はい、うるせえなら、まあ、とか、うん、おとなしく見とかんかこらみたいなことを言って、はい、したら、うん、うーくわうーくわとか言ってんのよ、
な
んか
やだな、
もうそんな、もう、うーくわみたいな、うん、それでそんな感じのやつやだから、
はいはいはい、
したらずっとその、ね、まあ、佐々木健介だったんだけど、うん、健介引っ込め健介うまいねんけど試合に出る資格ないんだよくねえるとか言ってバーとか言ってたら、うんうん、もうこらとか言ってそいつが殴りかかりに行っちゃって、やからが、
うん、
まあいわゆるチンピラの人よ、
怖い人ですよ、
バーとうるせえお前からすかこらこらとか言ったらうわーあーとか言ってもこっち試合やってんのこっちでもすげえ
こっちでも試合始まっちゃって
ストリートファイト始まっちゃってうわーとか言ってでもほらあんまり見るのも怖いのよ、
怖い怖い怖い、
そんなチンピラの喧嘩をチンピラが弱いやつにもボコボコにしてる映像なんて見たくねえから、俺はもう試合を見ながら試合を見たいし、
うん、
でもなんかうわーうわーとかってなってるからパッて見たら、うん、オタクの方がチンピラをボコボコにしてたの、
あそういうこと、あそっかそっか、
オタクがめっちゃ強かったのよ、こんなしてるううとか言ってる人の方が殴りかかれてなんすかとか言ってタンクトップでよく見たらムキムキなの、うんうん、でそのチンピラなんやおらとか言ってるのを、ねうん、バーンってバーンってしてうわーとかでそっちの方が言ってたんだよ、
はあ、
でそれでボコボコにして、うん、そのオタクなんかリュックパッと持って、うん、あ怖い怖い怖い怖い怖い怖いとか言って出て行ったんだよ、どこでもうダッサと思ったのね、ダッサってそのチンピラダッセって思ったんだけど、こういうこともだからあるわけですよ、
ね、
なんか見た目が弱っちいやつだから弱いなんて思うなよと、
うん、
だから簡単に見ず知らずのやつが確かにそいつがうるせえかもしれないけど、てめえうるせえぞこの野郎とか言って、うん、言っちゃダメでしょって、
まあ、言うは言うとしてもすいませんお静かにだとか、
そうです、
言っとけば主張はしてると、
そうです、
で後から言われてもいや、うん、本当にうるさかったんでって言えばいいけど、
は
い、
そうです、
そこね、
だからもうとにかく街の中でおいありてーおいありてーおい面白いことやれよっていうやついるでしょ、
まあまあね、
そうやってあれやってあれやってとか
ありました、
それに対してなんだよなんだよ、うん、って絶対に僕は言わないんですよ、
はいはいはい、
もうあなたにはなりたくないって僕は思ってるんだよ、
うん、
だっておいなんかやれよなんかやれって言うと何ですか、何をやればいいんですかって言ったらあなたの土俵だから、
あそうですよ、ね、
俺そういう人じゃないんですよ、
うん、
おいことぶきお前映画の紹介し1000回今すぐほら5秒でほいほいと僕そんな人じゃないのに、うん、その人に対してまともに対抗したら、うん、その人のレベルに下がることになるから、
なります、ね、
それをやられたら、
うん
って言ってあの時にオタクを思い出して僕はいつも、うん、なんか面白いことやるよ、ああパニックっちゃった今日みたいな感じのフリをしながら、うん、スーッと逃げるようにしてるんですよ、うんうん、すまんねえなって言われよう、
はいはいはい、
に対して何の苛立ちもないです、だってその人のところに行っちゃいけないと思うから、その人のレベル、
まあ、そうですよね、
だって僕は絶対にガチャッだけでうるせえぞこらって言わないから、
うんうんうん、
あの車でもわらとぐらーとは言わないから、
いやだからあのクラクションも僕鳴らせてないんですよ、
やばい、あれは
あれやばいですよね、
やばい、
あれあと体感で、いやもちろんあの車運転するリスナーの方多いと思うけど気持ち的にはホワンなんだけど、うん、外から聞くとホワーン
だからね、
だからでっかいんすもんね、うん、あれね、
だからもうあれをできるやつってもうアホかと思うよ、あのこのうーんの人、
う
ん、
そうそう、もう本当に消えちゃって、
うん、
でもおいって来られたら怖いじゃないですか、
そうよ、しかもだってその目の前の人だけがあ俺が悪かっただらいいけど、
そう
めっちゃ聞いてるわけだから、
あれなんかもうあのたまにね、もういや何回かですけども、例えば赤信号で青になったのに一番先頭の車が発車しない時あるじゃないですか、うん、で僕は2台目にいるんですよ、うん、で3台目が前に進めてうーってクラクション鳴らすんですけど、うんうん、それってこっちも
食ら
ってるじゃないですか、2発目の僕も、いや俺はしょうがないけどみたいな、あの時のいたたまれない気持ち ね、
2つ前の車にやってるプーだぞっていうサインはないからね、
ないじゃないですか、
そっちだけに聞こえるサインがありゃいいけど、クラクションが
ね
もう全部に言ってるわけだから、
確かに
その中の一人たまたまイライライライラしてるやつがいたりしたらさ、うん、ボコボコされるんですよ、お前が正しかったのに、
そうでしょ
って思うわけ、あんたが一回あーって言っちゃったがためにあんたが悪者になっちゃうんだよっていうことを僕はいつも思うんですよね、だから、うん、あの俺らみたいな人間が、うん、スタッフが不手際あったからっつってカンペの出すのが下手、
まあまあまあ、
違うカンペ出してるって言ったからっつっておい、
うん、
なんだお前そのカンペの出し方、お前もうさっきから進まねえじゃねえかよって言ったら、うん、俺が正しいのに俺の方が悪くなるじゃん、
それ悪くなります、
ね、
それはそうです、
なんでこれに気づかないかなと思うのよ、
あだ想像力か、
もう正しいっ
ていうことを主張してもいいなんていう時代はもうやめましょうっていう、それを主張した結果どっちが悪いと思いますっていう主張した結果ね、お前が間違ってんのよ、お前が間違ってるから言うけど、あこらーって言ったら、あどう思った印象的に、あ印象的にはアリさんの方が悪いですってなるんだ
から、なっちゃうんですよね、
収録中に大きい声で AD のカンペに文句言ってるわけだから
ですよね、うん、でまた多分その AD もどっかで言いますからね、
言う言う言う言う、
どっかで絶対にもう本当に最悪だあいつみたいな、
うん、だからもうそれはもうどっちの方が不利ですかって言った時にはそっちの大声出した方が不利になってしまうから、あどんなに相手が悪いことしてても、
それもうその発想ってもう子供の頃からですか、どこからですか、そのなんかアリさんのこのなんか今言葉にして聞いたけど、うん、なんとなくそのアリさんの概念みたいなのは十数年前から僕も知ってるんですよ、
ずっとあったな、
なんかあるじゃないですか、うんうんうん、でその発想って、うん、けどそれってもう子供の頃からですか、
どうかな、
なんかきっかけとかあったんですか、でまたもちろんねプロレス好きじゃないですか、うん、でプロレスってやっぱりこの喧嘩でもあるわけじゃないですか、うん、いやお互いのこのスピリッツというか、うん、この野郎っていう、でしかもアリさんはある種のこの喧嘩プロレスっていうかね、長州力のこのなんかたぎるこの思いみたいなのもあるわけじゃないですか、だからそれとこれとはもちろん違うんでしょうけれども、うん、自分はそこにはいかないっていうのってもう子供の頃からなのかな、なんかきっかけとかあったんですかね、
だからまあ何週間か前に話したその緊張しますかという時にも話した、その要はその相手の土俵でやろうとするとうまくいかないけど、自分には自分のあれがある、得意なところがあるんだからっていうのと結局これも同じになってしまうんだろうけど、その人のこれやだやってやるぞこの野郎っていうのに自分できねえくせに、なんだあの野郎って言ったってやばいよっていうことなわけよね、だからあんたのその強気に人をけなす、蹴散らす、あなたのその路線じゃないんだよ私はっていう、私がもしも誰かに文句を言いたいときはそういう言い方は僕はしないので、あんたの挑発には乗りませんよっていう感じなんだろうね、だから自分の得意じゃないっていうか、
その要は今のアリさんの説明があるじゃないですか、いわゆる論理的な、この論理的な説明が通用しないところには行きたくないですよね、
そうそうそうそうそう、だ大抵そうだから、大抵そのこれはまあちょっとこっち来んかこれとか、なんか飲んでたら、おこっち来て一緒に飲むぞお前有田、お前このあれ見たぞとか言っている人ってもう理論通じないから、その人に対してすいません、僕今プライベートで飲んでるの分かりますよね、ね、なんであなたの初対面のあなたに上から言われなきゃいけないでしょうか、それになぜあなたとのところで飲まなきゃいけないんでしょうか、みたいなことを問うたところで、
ところでね、
確かにすいませんでしたねってなるわけがない、
なんないですからね、
なんだとこの野郎になるしかないから
なんかだから結果もう見えてるから、もう別に言ってもしょうがないよってことなのね、
言ってもしょうがない、かといって無視したらやばい、その結論がなんかって言ったら、いやちょっとみたいな、みたいな、その結局なんかこいつなんか変なやつだなって思われるしかないっていう僕の理屈なんですよ、
はあ、
最終的には、
なるほど、
変なやつに思われるのが一番いい、こいつ飲んでも面白くなさそうだなって思われた方がいいっていう
だから喧嘩はしちゃいけないっていう、
いやしちゃいけないっていうことじゃないんですよ、
ことじゃないんだけどね、
危険ははらんでますよいろんなとこにと、
アリさん SNS やってないでしょうけど、はい、でも今ほら SNS 喧嘩もあるわけですよ、
はいはい、
今みたいにまさに口調が荒いっていうか、お互いが見えてないと、立場がわからないだけに、いや直接殴られることがねえだろうっていう考えでちょっと荒々しい言葉を使ったりとか、もっと言うと芸能人の方に対してね、友達でも何でもないのに距離感間違えてグって喧嘩ふっかけるやつとかいるじゃないです か、だから今のアリさんの発想からでいけば、そのトラブルは避けられますよね、
そうですね、だから芸能人で、テレビで弱っちいキャラクターをやって、見えてるからっつって、おいこらって言ったら、めっちゃ強い可能性ありますからね、これは。
ですよね。
それを忘れないでくださいよ。痛いけな女の子、アイドル、だから言っていいだろうと思って、おいって言って、お前最近ブスになったなって言ってもいいですけど、それめっちゃ強い可能性ありますから。俺、女の子に殴られたことはありますからね。女の子に罵声浴びせられたこともありますから。
はいはい、
本当にもう、この子は大丈夫と思って突っ込んでたら、なんだこの野郎とか言われたこともありますから。本当勘違いしないでほしい世の中の人
ね、
勝手に鷹をくくって、いや喋って、
うん、
その人の人間もそれもまあ難しい、本当どれだけの関係にもよるけど、相当知った上で、まあこの人はそんな人じゃないって分かって、まあ、言う分には分かりますけど、本当になんかテレビで見てるだけとか、ステージに見に行ってるとか、ちょっと一回何回かあったぐらいで人のことを分かったようになっちゃダメですから、
ダメですからね、
だからこいつは弱いなと思って言ったらもうとんでもないのありますからとんでもないしっぺ返し、うん、
ものすげえ説得力あるんだけども
このスタジオでこの人は AD だからって言って、うん、AD だから立場弱いじゃん、だから俺の方が上なんだからと思ってお前ちゃんとやれよって彼に言ったら、その人が AD を辞めちゃって、うん、とんでもないことをしてる人だっているわけだから、
いますよね、
そうなった時はもう AD もクソもないから、
であの時っていう話、ね、
あの時のお前有田だよなって言って場合もあるんだからその時はもう AD だろうとは言えないんだよ、もうたまたまその中のヒエラルキーで言ってるだけでさ、うん、一歩外出りゃ関係ないんだから
いやだからものすごい先見越してますね有田さんね、
だから想像力を働かせないと、
想像力だよね、
想像力、とにかく常に想像力を働かせ
る、なるほどね、まあ、喧嘩しちゃダメだよと、
もう想像力を働かせてしまえば、うん、そこで一回アンガーマネジメントできますから、そういう意味で言えば、
まあね、よく言いますよね、うん、6秒間上向けたとか、ね、
そうそう我慢する、それは上向いてもイライラする人いる、イライラするでしょうから、
もちろんもちろん、
だからそれは想像力を働かせた方がいいの、
ちょっと有田先生になってますねいやいやでもね、ま、マジで本当喧嘩しちゃいけないなということで、はい、さあというわけでお時間です。エンディングですけども、今週はケで、まずお話ししたのが結婚、まあ、アリさんの、ね、結婚話とかもね、こういうでもすごく勉強になりましたけれどもね、あのバッテリー理論ね、
バッテリー理論、はい、
ありましたね、そして喧嘩、いや喧嘩とにかくするなと、想像力を働かせろ、まあまあ、
想像力を働かせろですね
っていうこと
ですね、まあ、どうしてもやらなきゃいけない喧嘩もいつかはあるとは思いますが、男だったら、でも基本的には想像力を働かせましょうと。
いや今回かなり僕有田さんの脳を覗いた気がするんですよね。いやなんかその根幹というか、なんか生き様というかね、
そういうことでしょ有田脳って、
有田脳ってこういうこと
なんです。そのなんか有田さんがもう喧嘩が強い芸人ランキングベスト3とかそういうことじゃないでしょ有田脳って。
そうなんですよあいつはねあのジム通ってるからとかそういうことじゃないんですよ確かに
使える筋肉持ってるからなあいつはとかそういうことじゃないでしょ。
いや有田の脳が覗けたと思います。有田脳ではリスナーが有田さんに聞きたいテーマを専用フォームとツイッターで募集しております。今回の喧嘩だとかね、結婚のように単語でお願いします。理由もぜひ添えてください。そして今月から有田の特別番外編、有田鉄平の5分で人生相談が Amazon ミュージック限定でスタートしました。芸能界の荒波を渡ってきた有田さんが、リスナーのお悩みに対して本気でアドバイスするというコーナーですけども、若干今日の本編もね、人生相談的な
もう変わりませんほとんどもう、
ことですけれども、うん、まあまあ具体的にね、あの本当におふざけじゃございません、有田さんが本気でアドバイスを返してくれる5分で人生相談、こちらなんですけれども Amazon ミュージック限定で本編とは別エピソードとしてアップされています。こちらもチェックしてください。さらに身の回りに関するお悩み相談も募集中です。お待ちしております。また番組の感想はツイッターでハッシュタグ有田脳で気軽につぶやいてください、うん、というわけで有田さん、番組ラストになります、うん、来週の文字はかきくけこのこでございます、うん、それでは最後にこで始まる締めの言葉お願いします。
今週も聞いていただいてありがとうございました。ごきげんようい
やいやごきげんようまた来週です
ワンダリーポッドキャスト有田脳、この番組は構成寺村ゆかり、制作TBS グローディア、ワンダリープロデューサー田中しおりでお送りしました。